皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第487回目。本日の放送は前回の直林さんからのご紹介で金子さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは金子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先週の直林さんからのご紹介ということで金子さんへメッセージがあります。
はい、
はい、同世代で同じタイミングで頑張れる仲間もそう多くないと思うので、これからも一緒に頑張られたらなと思ってます、だそうです。
ありがとうございます。
はい、なんか仲良しさんになったみたいで。
あ、そうですね、声優会の方で、お会いさせていただきまして、すごく刺激を受ける、受けさせていただいている、おりますね。
ね、なんか先週もそのクラファンでね、最終的な詰めでなんかバタバタしてたみたいだったんですけども。
あ、そうですね。
でも、最後見ましたけど、ちゃんとね、目標到達して。
はい、すごいですね、本当に。
ね、一番最初のね、初めてのクラファンにしては、ね、大したもんですよね、でもね。
いや、本当に、気持ちがすごい。あってすごいなと思いますね。
じゃあ金子さんもそれを刺激に受けて。
そうですね、はい。
はい。わかりました。では今日は一つ金子さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。では、金子さん、まずは自己紹介の方からお願いいたします。
はい、金子龍馬と申します。
はい。
そうですね、物販を始めたのは約5年ほど前になりまして、まあ、当時は副業として、営業しながら始めた形になります。
なるほど。はい。
で、まあ、初めの方は、中国の既製品を、まあ、自分でブランド商品を取って販売するみたいな。いわゆる、単純転売っていうんですかね。なんか。
簡易 OEM 的な。
あ、OEM もせずに、既製品をそのまんま販売するみたいな。
ああ、なるほど。
はい。
や
り方でやっておりました。
じゃあ結構被せられたんじゃないんですか？そうではない。
そうですね。結構、まあ自分もそういう、同じことを。
やった。
ニッチな商品をやるので、なんかそうですね。そういうことは、やられたりみたいなことは、
なるほど、ね。
でも避けられなかったなっていうところがありますね。
なるほどね。
はい。
あ、やっぱやられると嫌だよね。
そうですね。
やる方はいいけどね。
そうですね、本当
に。
はい。
で、それを副業で始めて。
そうです。はい。
はいはいはいはい。で、だんだんそれが、やっぱりこう、ビジネスになる、なるな、みたいな感じで、本を仕入れたって感じですか。
そうですね、徐々に、まあ、売り上げが、ありがたいことに上がってきて、で、まあ、最終的には、もう、物販だけでやっていけるというふうに、そう、2年ほどですかね、初めて、なれたので、もう、物販にのみ絞って、っていう形で、そうですね、っていう形ですね。
で、まあ、2年、じゃあ、その、まあ、中国転売をやってて、
はい。
で、2年ぐらいに、結構、こう、実績が上がって、で、その後は、はい、まあ、独立されるっていう感じで、
はい。
で、そっからあれですか？ちょっと、例えば OEM に行くとか、なんか始めたんですか？
あ、そうですね。OEM 自体は、去年ですね。去年、昨年、始めまして、
うん、
で、私も、直林さんと同じく、クラウドバンクを昨年、うん、あ、今年です ね。はい、初めて挑戦させてもらったんですけど、
うん、
はい。なかなか、そうですね。単純転売とは、
うん、
全然、
勝手が違う。
そうですね。違うので、
うん、
なかなか、難しいというか、っていう部分は結構ありましたね。
なるほどね。
はい。
クラファンはどこのプラットフォーム使ったんですか？
は、私は幕開けさんを
使って。幕開け。なるほど、なるほど。はい、それは去年ですか？今年？
去年。リリースは今年ですね。
あ、今年。はい、はい、はい。
3月ですね。
あ、じゃあ少しな直林さんより早かったってことですね。
あ、そうです、そうです。
なるほど。じゃあその直林さんのその海の苦しみはもう先に味わってたわけですね。
そうですね。本当に大変だろうなっていう思いは、
うん、でその話を共有して、で直林さんもいろいろ刺激を受けて、うん、くじけず頑張ったって感じですかね。じゃあね、
いや、私のあれがどこまであれなんていうか。
なるほど、なるほど。
はい、
金子さんの時は、その、まあ、はい、幕開けで行ったということなんですけども、その、はい、ね、初めて、その、クラファンを始めるっていう時に、まあ、スタート、いろいろ、まあね、準備することはいろいろあったかと思うんですけど、
はい。
何が大変でした？まず。
そうですね。
うん。
私が大変だなって思ったのは一番ですね。うん、やっぱり、集客の部分が一番苦労したかなとは。
ああ。
はい。
なるほど。
はい。
Facebook、メタ広告やったりとかするじゃないですか。皆さん、はい、よく聞きますけども。はい、そういうその、リスティングが大変だったのか、集客の方で。
うん、そうですね。そうですね。もう本当に。
あ、そっちですか。
はい。集めるのが大変で。当時、その、メタ広告の、始め方というか、やり方とかもわかんないままだったので。
ああ、なるほど、なるほど。
そこから始めて、いかに、人を、集客するかっていうところが、はい。ゼロから始めて、かなり苦労したと。
うん、もう、メタ広告自体がもう初めてだし。
そうですね。
どうやってやればいいんだよって、どうやって集客すればいいんだよって、どこまで予算かけりゃいいんだよ、みたいな。
そうですね。
ああ。
やっぱりそうです。目標としては集客人数として、うん、やっぱり半分くらいしか、実際、結果として集められなくて。まあ、そうですね。なかなか、
うん、
勉強になったなと。はい。
なるほど。
はい。
じゃあ、ちょっと、初めてのリリースにしては、まあ、納得いかなかったっていう感じですか、そうすると。
まあ、そうですね。はい。
もっとできたんじゃないかと。
できたんじゃないかなっていう部分は。ありますね。
なるほど、なるほど。
はい。
で、そこで、やっぱり今反省すると、そこの集客の広告の部分だったのかなっていう感じですか？
そうですね。そこでもうちょっと、集客ができてれば、なんて言うんでしょう。販売の最初のスタートが切れたと思うので。
初動ね。
そうですね。初動が取れたと思うので、そこでまた、かなり売り上げは変わってたんじゃないかなっていうのは、はい。
なるほどね。
反省点ですね。
なるほどね。だってやっぱり、ドーンと一発目、ね、打ち上げ花火みたいに上がると、やっぱそれで SEO も効きますからね。
そうです。
内部 SEO 的にね。
そうですね。
うん。
やっぱそこを切れなかったのが、一番、
はい、
改善点ですね。
うん。あとその幕開けに合う商品、合わない商品っていうのもあるじゃないですか。
あ、そうです
ね。よく聞きますけどね。
はい。
うん。その辺はどうだったんですか？やってみて。
そのあたりも、ちょっと、まあ、市場にない、日本の市場にはあまり出てない商品だっ たので、
うん、
新規性があるということで幕開けではやったんですけれども、
うん、
まあ、ちょっとそのあたりも、弱かったのかなっていう部分も一つ、はい、苦戦した理由としてあるのかなとは思います。
なるほどね。なかなか、その幕開けで認知されるのにも結構苦労したっていうことですかね。
そうですね。
うん、なるほど、なるほど。ちなみにその商品をやろうと思ったきっかけは何だったんですか？
そうですね、この商品は健康器具になるんですけども、ホーム、
うん、
自宅で運動する。
うん、
はい、
うんうん。
まあ、私自身も、そういう家で運動する器具とかが、やる、
うん、
なんか、自宅でいながら、なんか、
うん、
自転車、なんていうか、
うん、
バイクだったり、
うんうんうん、
ステッパーっていう、私、うん、が使ってるのが健康ステッパーなんですけれども、
うん、
そういったところをやってることが多くて、
うん、
自分自身が好きだったっていうのが一番の。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
なるほど、なるほど。
うん、
じゃあ、こういった商品あったらいいだろうな、みたいな感じで。
そうですね。まあ、あとは、まあ、アマゾンだったりとかで実際に市場を分析してみて、まあ、この商品だったらいけるんじゃないかっていうところで、スタートしたっていうのがきっかけですね。
なるほど、なるほど。
はい。
それまでは例えば類似品を中国で転売したとかっていうことではなかったんですか？
あ、全くなかったですね。
おー。
もうそうですね、既製品の方はもう生活雑貨系を扱っているのがメインなんで、
うん、うん。
全く関係のない、はい。
なかなかじゃあ、商品作るのも大変だったんじゃないんですか？
そうですね。やっぱ代行業者、私自身は、代行業者さん経由して、やり方してたんですけれども、やっぱりその代行さん経由すると、ちょっと時間的にスピード感がやっぱり出ない部分もあって。
まあ、なおばやさんも言ってましたもんね。
そうですね。はい。
うん。
やっぱそこは私自身も、感じてた部分で、
うん。
うん。まあそこは、やっぱ実際に直でやり取りした方がいいところは、はい、ありましたね。
なるほどね。あ、じゃあ、結局、直でやるようにしたんですか？金子さんも。
あ、私自身は、その商品についてはまだできてなくて、次の商品からは、
直で。
したいなっていうふうには、はい、進めております。
なるほどね。
はい、
その、なおばやさんがね、もう直でやったからね、先にね。
そうですね、はい。
そこはやっぱり刺激を受けましたか？
そうですね。あとは、交流会の方に私も参加させていただいたりしてるんですけど、中で、実際に直でやり取りされてる方のお話とかも聞いて、やっぱり OEM もやるんだったら直接やった方が、なんて言うでしょう。やっぱ自分の熱意が伝わるっていうのが大きいな。そういう意味でやっぱりやんないとなっていうふうに、はい。
ああ、なるほどね。やっぱり、そうだよね。中間に置いちゃうとね、どうしてもそこがね、
はい、
冷めちゃうよね。
そうですね。そこが変わりにくいなっていうのは、はい。
確かにな。
あります。で、
微妙なニュアンスね。
はい。
そして、俺はこここだわってんだよって言ってんのに、それが伝わってないとかね。
そうですね。
ね。
まあ一応は伝えてくださってると思うんですけど、そこが、その熱量が多分伝わりにくいっていうか、伝わりきれてない部分も多分、ですね。
ねえ、なんか、その部分をなんか、はしょられちゃってね。
そうですね。
で、残念な思いすんだよね。
そうですね。
だから、ここ言ったのに、図も書いて、こうやって説明してたのに、なんで伝わんねえんだよ、みたいなね。
そうですね。
うん。まあ、確かに、あるあるですよね。
あるあるですね。
でも、まあ、何回かそのやりとりは繰り返したってわけですね、金子さんは。
そうですね。
OEM 作るね。
はい。まあ、サンプルとかも何回か、往復して、 多分、ね、作ってもらって、
ま
あ、リリースには問題ないクオリティになったかなっていうところでリリースした。
なるほど。
はい。
その工場を見つけて、工場か、はい、代行業者さんにその商品を作るお願いをして、サンプルが、ようやく納得できるサンプルが上がってきました。
はい。
大体どのぐらいの期間かかりました？
私、そうですね。多分3ヶ月くらいは、多分かかったと思います、ね。
3ヶ月では早い方じゃないんですか？
多分、早いですかね。どうですか？
いや、早いと思うんだけど。
あ、本当ですか？
どうなんだろう。
まあ、すぐ、はい、改善してもらって、すぐ送ってもらうみたいな、まあ、心がけてはいたんですけど、はい。
でも、じゃあ、最初のサンプル上がった時は、どんな感じでした？
そうですね。まあ、まあ、ちょっと、そうですね。懸念材料な部分はあったんですけど。
70% の出来だったとか、50% の出来だったとか。
まあそうです。60%くらい。
まあ、こんなもんかなって感じですか、じゃあ、最初は。
そうですね。あとはもう、工場との実績もなかったので、実際に実績を作るっていう部分も大事だと思ってたので、そうすれば融通も効くようになると思うので、そこも含めてリリース最、まあ、最低限っていうか、もう、でも問題ないクオリティで出すことは、ができれば、まあいいかなっていうような、部分も、はい。
で、まあ、その、やり取りをして、まあ、3ヶ月ぐらいに納得できるサンプルが上がってきたから、じゃあ、幕開けに行こうっていう感じだったんですか？
そうです。初めからもう幕開けで始めるってことは、その商品については決めて。
あ、決めてたんですね。
はい。
なるほど、なるほど。
はい。い
じゃあ、その辺の話も代行業者には伝えてたんですか？
や、代行さんには伝えてなかったですね。
ああ、そうなんだ。
はい。
なるほど。で、まあ、リリースして、ある程度数がまとまって、じゃあ、このロットでお願いします、みたいな感じ
あ、
で
そう
注
です。
文した。
はい、そうです。
最初ロットぐらいは、じゃあ、売れたということですか？
いや、まだ在庫が残
ああ、そうなん
ってます。
だ。ああ、そうなんだ。じ ゃあ、ちょっと
はい。
厳しかったんですね。
そうですね。
ああ。
多分、そうですね。
かなり、あらら
か
ら、
なり
あ、
残っ
そう
て
でする
感じですね。
か。ああ、そうですか。
はい。
ああ。じゃあ、その残ったやつはどうさばいていこうっていう感じなんですか、今後。
そうですね。まあ、幕開けの後に Amazon、
Amazon。
はい、自社サイトっていう形で、作っておこうと思ってたので、まあ、それだったらそれでまあ、別に、まあ、今 Amazon で販売はしてるんですけれども、はい。まあ、その後に楽天、な感じでやれば、まあ、大丈夫かなっていうようなところでは、はい、在庫、
さばけるかなって感じですか。
はい、さばけるかなとは思います。
ああ、じゃあ、だったらいいね。
そうですね。全く売れないとかだったらちょっと困っ
まあ、確かに。
まあ、なんとか、はい。
でも、新しい商品っていうか、なんて言うんだろう。
はい。
世に出てなかった商品なわけでしょ？
そうですね、その商品は、はい。
で、キーワードも、その商品に対するキーワードもいろいろ考えなくちゃいけなかったんじゃないかなと思うんですけど。
ああ、そうですね。
その辺はそのアマゾンで売る、まあ、今後楽天で売る、ということなんですけど、その辺、どういう感じでこう、工夫してたっていうか、やってきたっていうのはありますか？
ああ、それはそうですね。類似商品の、そうですね。ベンチマーク商品のキーワードとかを分析して、
ああ、なるほどね。
はい。まあ、セラスプライトとか使ったりとか、
はいはいはい。
はい。まあ、そういうのを使ってやってた形ですね。
じゃあ、それなりに、こう、キーワードに、を入れて、
はい。
で、なんとかこう、呼び寄せて。
そうですね。
なるほど、なるほど。アマゾンはでも、
はい。
売れてますか？
まずはそうですね。まあ、程度は売れてますね。
じゃあね、よかった。
はい。まあ、そうですね。理想は、月100台とか売れたら理想なんですけど、まだそこまでは、リリースしてまだ1ヶ月くらいしか経って
ああ、そうな、あ、そうなんだ。なるほど。
ない。はい。はい。ただまあ、そうですね。月、50台くらいは売れてるのかな。多分、そのくらいだと思うんで。まあ、このまま続いていければ、在庫は、諦めないかなっていう。
ちなみに、売り上げの単価はいくらなんですか？
は、
今週。
2万円しないくらい。
お
はい。
ー、いいね。
そうですね。から、健康ステップ、パーの市場で言うと、高いと思う、高い
ね
な
え、ね
かったと思うんですけど、まあ、そこで価格勝負しないというか、まあ、単純転売の時に、価格競争が結構、やっぱ避けられないなっていうところは、その時に結構感じる。なるべくそのブランドというか、価格じゃないところで勝負できるように、なって思いで、OEM を始めたのもあって、そういう、はい、形でした。
なるほどね。
はい。
じゃあ、結構利益は残るんですか？一台あたりは。
そうですね、利益率は、そうですね、残りますね。
じゃあ、だったら、結構広告費もかけられますよね、そしたら。
そうですね、結構、がっつりかけますね。
なるほど、なるほど。やっぱ単価が高い商品の、強みですよね。
そうですね。そこは、っていう、
いや、注目商品だとね、やっぱり2000円とか3000円のとこで戦ってるの結構多いから、
ああ、そうですよね。
で、高回転にしていかないといけないんでね。
なかなか書けづらい部分もありますよね。
ありますよね。だからやっぱりそういう最初の戦略ですよね。自分はそこから離れて、ちょっと上の、市場で、単価の高いところで、展開していくぞっていう。
そうですね。
そういう狙いもあったでしょうからね。多分、
そうで
金
す
子
ね。
さんの中で、いろいろ戦略立てたときにね。
そうです。
それがだって、100台売れたらいいじゃないですかね。
そうですね。それだけでも。
楽ですよね。単価商品が高くて、それ、まあ、要は、掛け算なわけなんで、数量、ね、単価かける数量なんで、同じ200万売るのと、ね、それが単価200万、あ、2、2万円のものと、単価2000円のものだったらね、全然手間暇かかる、あれが違うんでね。
そうですね。そこはかなり楽というか、ありがたいです
やっぱそこは最初からそういうのも想像して。
ね。そうですね、そこは、ある程度、まあ、高単価、ある程度。そういうものを、想定しました。
なるほど、なるほど。じゃあ、それを作るサンプルも結構、あれじゃないですか、経費かかったんじゃないですか、それだけの単価だったら。
そうですね。まあ、そう、ただ金型とかは、今回は、工場が負担してくれたりとか、思った
そう
の
なん
で、
だ。
そこまでかかってはないですかね。サンプル、
そうなんだ。
そうですね。
いや、意外と自分の予算の範囲内で。
できましたね。
なるほど、なるほど。
ただまあ、今後はそうですね、金型とかもしっかりで、やった方が、なんて言うでしょう。 自分、何て言うの、その同じデザインとかが、他社さんとかに販売
あるから、
されないようにっていう、そこの、何て言うんでしょう、部分の、いいだなっていうふうに思ってるので、そこはお金をかけるべきだなっていうのは、
ああ、
思
なる
っ
ほ
て
ど
ます。
ね。オリジナリティね。
そうですね。
なんかそういう強いデザイナーさんにね、作ってもらったり、みたいなね。
そうですね。
じゃあ、次の、OEM 作るときは、まあそういうのも、取り入れつつ、みたいな感じですか。
そうですね。そこは、衣装券とか取れるように、
ああ、いいですよね。そこ取れるようになったらね、本当に真似されてもね、
そうですね。
こっちの方が強いからね。
そうですね。まあ、そういうようにはしたいなと思います。
いや、ほんとすぐ真似出てくからね。同じ商品がね。
そうですね。やっぱ、売れて目立つと、そういうふうにもなっていきます。
なるなる。もう、仕方ないのかもしれないけどね。
そうですね。
施設は特に関係ないんですか？その商品は。
あ、何ですか？
季節には関係ないんですか？
季節は、そうですね。あまり関係がない商品ですね。通年。通年。
常に行けるんですね。あ、じゃあ、ね、いいですね。
そうですね。
じゃあ、これから第2弾、第3弾も、こんな感じでやっていこうかな、みたいな。
そうですね。ちょっと、日々改善して、やっていきたいなと思ってますね。
なるほど、なるほど。Amazon のレビューとか入ってきてます？
は、今のところは、まだ、
まだそんなんでもないですか？
そうですね。バインとかを始めは、やってはいるんですけど、オーガニックの、レビューとかは、まあ、ですかね。
なるほどね。まあ、月に150個、100個ぐらいだったら、なかなかレビュー作るのも大変ですよね。
そうですね。そう、レビューの施策とかもやっぱ大事になってくるなと思ってます。
なってきますよね。
そうですね。
それが積み上がってきたら、強いですね、今度はね。
そうですね。
その商品の中でね。何かやられてるんですか？あと、レビューの試作は。
レビューの施策はそうですね。LINE で、まあそうですね。LINE から、まあ LINE のお客さんの一人一人のやりとりっていうのは、なるべく心がけるようにはしてます。まあ、そうですね。直接、まあカスタマーサポートにもつながると思うんですけど、何か、お困りごとありませんか？みたいなところは、
嫌ですね。
やるようにはしてますね。
だから、高単価だからそれもできますよね。
そうですね。
ある意味ね。
ああ、確かにそうですね。低単価とかだと、多分、なかなか大変で
なんか質問ありますかって言ったらもう、わーっときそうだもんね。
手がなくなっちゃいます。確かにそうです。
で、多分、そういう高単価の人って、やっぱ結構、なんつうんだろうな。安い商品買う人と、高単価を買う人の客層って全く違うじゃないですか。
そうですよね。
で、なんかね、やっぱり、高単価を買う人ってすごく紳士的なんですよね。
確かに。
お行儀がいいっていうか。
民 度が、
全然違うんじゃないですか。
確かにそうですね。あんまり、なんでしょう、変、なんていうでしょう、変わった方は、僕はあんまりいないかなと思いますね。
だと思いますよ。高単価を買う人ってやっぱり。それなりに多分、いろいろ商品の、 まあ、でも調べてくるだろうし。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。